2021年7月25日、聖霊降臨節第十主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美を捧げましょう。賛美歌205番。賛美歌205番です。ご一緒に主の祈りを祈ります。修法の最終ページあるいは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。後続詩編、詩編第145編1節から9節まで。後続詩編、詩編第145編1節から9節まで。賛美歌21の後ろの後続詩編の方のページで158ページにございます。皆様は二文字下がったところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。後続詩編、詩編第145編1節から9節まで。私の王、神よ、あなたをあがめ。絶えることなくあなたをたたえ、大いなる主、限りなく賛美される主、人々が世々に御業を褒めたたえ、あなたの輝き、栄光と意向、人々が恐るべき御力について語りますように、大きな御業を私は数え上げます。救いの御業を喜び歌いますように、主は恵みに富み憐れみ深く、主はすべてのものに恵みを与え、お祈りをいたします。 私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、あなたは私たちを愛し、主の日から主の日までの日々を慈しみと憐れみのうちに生かしてくださいました。ここにこうして集められ、あなたを礼拝し、あなたを賛美できる恵みを感謝いたします。いつものようにいつもの場所であなたに祈るために私たちはここに来ることができました。しかしまだここに来ていない人、長い間礼拝を休んでいる方たちを思います。病床にある人、施設にいる人、さまざまな思い患いに捕らえられてここに来ることができない人もおります。お一人お一人にあなたは今も変わらず愛を注いでくださいます。あなたが共にいてくださり、御心ならばここに来るための力を回復させてくださいますようにと祈ります。ここに来ることができた私たち自身も試みの中にあり、信仰の歩みがふらつくことがあります。ひたすらに愛に生きることも真実に生きることにもつまずいてしまいました。あなたがすべてご存知でいてくださいます。すべてあなたの前に明らかですから、私たちはあなたの前に自分の罪を認めることができ、悔い改めの思いの中であなたに新しく生かされることを恵みとし喜びとできますように。どうぞあなたがこの世界を、この国を顧みてくださいますように、人々の安全と自由が奪われている国があり、地域があります。国内外で大きな災害に見舞われ、助けを必要としている人があります。コロナの感染拡大がやみません。その中でオリンピックが開催されています。どうぞすべての命が大切にされ守られ、そのために私たちもふさわしい行動ができますように。何よりもキリストの教会が人々と共に苦しみ、共に喜ぶ愛の業に生きることができますように。そのためにも御言葉を聞かせてください。しもべは聞きます、主よお語りくださいとの信仰を与えてください。そして私たちを生かす、この世界を生かす、かけがえのない生ける神の言葉をあなたが私たちにお与えくださいますように切に祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。旧約聖書、出エジプト記第20章、1節から7節まで。出エジプト記第20章、 1節から7節まで、旧約聖書の126ページにございます。旧約聖書の126ページにございます。お読みします。出エジプト記第20章1節から7節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。正しく主を呼ぶことと題して、御言葉の取り次ぎをいたします。本日は実会による説教で、第3の戒め、第3回の解き明かしになります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。実会の説教も第3の戒めまで参りました。第3の戒めは、今日の、読みましたところの最後の7節、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならないですね。そしてその補足のように、みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない、これが第3の戒めです。でこの戒め、神の言葉はエジプトの国、奴隷の家から導き出された、解放された民、自由とされた民がどのように生きるべきか、どのように生きることがふさわしいかという、その道が示されているわけです。私たちもイエス・キリストにあって解放された神の民として、この言葉に生きられるように、生きようと今聞いているわけです。この十回、また今引き当会でも出エジプト記を学んでいるんですけれども、それそうは言ってもこれは古代の文書でもありまして、その古代の時代の考え方というのが反映されているということを、私は東京神学大学のもう亡くなられた左近清先生の信徒向けに語られた講演集の方にとても参考にさせていただいて、なるほどなと思って喜んで読んでいるんですが、今日 の7節の後半に、未来にその名を唱える者は主は罰せずには置かれないという、一見聞くととても怖くて怖いような、神様の名を呼ぶことが恐ろしいような感じがしないでもないんですけれども、この「みだりに」というところがこの戒めを知る鍵の言葉なんですが、それは当時の古代の考え方ですと、神様のを呼べば神は答えるというのが古代の神理解が共通してありまして、そして神の名を呼ぶというのは神の力を人間の思う通りに使いたいから神様を呼ぶと、そういうことがあったそうです。ですから乱れにというのは呪い、呪術、魔術というのが古代の理解なんですね。そしてパレスチナの地、今はこの舞台としては市内の山のふもとにいますが、パレスチナの約束の地を目指している神の民です。そしてそのパレスチナの地は狭いところにありまして、西側にはエジプトという大国があり、 また東の方にはユーフラテスのその大河で潤っている大国があり、その大国の狭間で翻弄されるのがイスラエルの歴史でもありました。そしてそこからの文化も影響を及ぼしていたわけですけども、その東側ユーフラテスの大河のところで繁栄した国の一つでバビロニアという国があり、またイスラエルのずっと王国の歴史の最後にはバビロニアに滅ぼされまた主だった人が保守になるという歴史がありますが、そのバビロニアにはマルドゥークという神がいるんですが、この神が50名前を持っている。そうなんです、その名前で、だから神様を人間が呼んで神様答えなきゃいけないんですけど、マルドゥーク神は50名前があるから1個呼んでも答えないという、そういうふうにして神様が人間の言うなりにはならないよというふうに自己防衛、自分を守ってる、たくさん名前を持つことで自分を守るという、そういうあり方、答えないで済むという形で、そのたくさん名前を持って答えないで済むという神様がそのバビロニアの神様。それでパレスチナの西側にあるエジプトの方の神話ではラーですね、ラーという名前の神様がいるんですけども、その神様の名前を知るためにその神話の中で女神がそのラーの神をずっとずっと死者の国黄泉にまで追いかけていって名前を知ろうとするという神話があるそうです。それでもそのラーの神は名前を隠し続ける、隠すんだっていう、その自分の名前を言わない、こちらの方はもうあくまでも言わないという仕方で神様は自分の名を知らせないで自分を守る、そういうエジプトの神話もあるそうです。でそのバビロニアにそういう神話がある、エジプトにそういう神話がある、でその間に、パレスチナのに、導かれる約束の地に導かれる神の民、聖書の旧約聖書の神は自分の名前を公に明らかに宣言してしまっている神様、それただ一つの名前主ですね、あなたの神主の名を御台に唱えてはならないと7節にありますし、2節には私は主あなたの神と言ってもう名乗りを上げてしまっている、もう自分ご自分でその名前を明らかにされている、そしてその名前は一つしかない唯一のお名前を明らかにしてしまって、大っぴらに民に自分の名前を告げ知らせてくださった。そうすると神を呼べば神は答えてくださるということですから、もういつでも私を呼びなさいということ、いつでも私を呼んで、そして神様を呼ぶっていうのはその関係に生かされるということですから、神との交わりに人が入ることを許してくださった、そういう神様なんですね。でこのことをまず神様はモーセをにお示しになった箇所があるので、それを開きたいと思います。まず3章ですが、ここも何度も開いておりますけれども、出エジプト記第3章にちょっと全部は読めませんけれども13節から少し読んでいきたいと思います。出エジプト記第3章は荒れ野に逃れて羊飼いとなっていたモーセが燃え尽きない芝を見て、あれなんだろう、どうしてあの芝は燃え尽きないんだろうと思ってそれに誘われていったら神様に招かれてイスラエルをの人々を脱出させる指導者に呼び出されたところの始まりのところですが、13節から読ませていただきます。97ページ上の段の最後の方ですが、モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。14節、神はモーセに 私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。私はある、今度の教会共同訳では私はいるという訳になりましたけれども、存在しておられ、また存在させることのできる お方であるという、それこそそれが神の名だと言います。で15節、神はさらに続けてモーセに命じられた、イスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、ここで主と名乗りを上げていらっしゃる、私をあなたたちのもとに使わされた、これこそとこしえに私の名、これこそよよに私の呼び名、こう呼ぶがよい、私は主と名乗りを上げられました。そして少し進みまして、6章の出エジプト記第6章の2節以下にも主の皆、主の名のことを神ご自身が語っている箇所があります。6章の2節以下ですね。これは一度エジプトにいる民にのもとに行ったモーセがまた再び神様のもとに戻って対話をするところですが、 6章2節以下ですね、このように言っておられます。第6章2節、神はモーセに仰せになった、私は主である、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という私の名を知らせなかった。創世記には主という私の名を知らせたというのは明らかにないですね。アブラハム、イサク、ヤコブの全能の神として出会ってくださった。4節、私はまた彼らと契約を立て、彼らが起立していた起立地であるカナンの土地を与えると約束した。私はまたエジプト人の奴隷となっているイスラエルの人々のうめき声を聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である、私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す、腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちをあがなう、そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる、あなたたちはこうして私があなたたちの神主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。ここに語られていますように、神の民イスラエルの人々のうめき声を聞き、その苦しみを共に苦しんで、そして父祖たちですね、先祖のアブラハム、イサク、ヤコブと交わした契約を思い起こし、この民をエジプトからの奴隷の状態から自由の民へと解き放つ、救い出す、その御業を果たしてくださったわけですね。その方は私は主であると名乗りを上げてくださっています。で、神の民がどうぞお救いくださいと主を呼んでお願い、救いをお願いしたのではなくて、神がこの人々のうめき声を聞き、その苦しみを共にしてくださって、そしてモーセを立てて神、イスラエルの人々を神は救い出して、あがない出してくださいました。その時初めて民は、この救い出してくださった方こそ主であり我々の神となってくださるお方なんだと、初めて救われて初めて知ることができたんです。出エジプト記20章に戻ります。そしてそのようにして神様が救われた民が神の民として生きるべき道をの根幹、大元になるのがこの十戒等の戒めですけれども、20章2節にありますように、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であると、ここでも宣言してくださって、その方との関わりに交わりに生きるためにこそ 解放されて自由にされたのがイスラエルの民である、神の民であると。ですからそのように神様の大いなる慈しみ憐れみによって救われた神の民が、その主の名をみだりに、ね、魔術とか呪いとか自分の利益のために自分勝手に唱えることがあるはずがないというのが直訳なんですね。実会 の第1の戒めの時にも申し上げましたけれども、これ禁止の命令として翻訳されていますけれども、ヘブル語のもともとの原文には禁止命令の動詞の形っていうのはないということで、直訳するとそういうことをするはずがない、あるはずがない。ここで今日の7節では、あなたの神主の名を御名に唱えるはずがないというのが直訳。そして、まあ、その翻訳の時に禁止の命令としてそういう心を与えられているんですけど、もともとはそのようにしてエジプトの国奴隷の家から解放されて自由になって新しくされているあなたたちが、この私の名を自分勝手に捉えることがあるはずがないというのがもともとの意味なんですね。だからこそその神の名を間違って用いるということを、その罪を神様は見過ごしにはなさらないというのが後半の意味ですね。しかしイスラエルの、ユダヤの人々の歴史を見ますと、みだりに唱えてはならないを主の名を唱えてはならないというふうな理解になってしまった。そして主という言葉を唱えない、言わないという方向に行ってしまいまして、そして神様の名前をこう発音することすら分からなくなってしまったと。それで聖書の学問が進みまして、近年ではこの主というのはヘブライ語ではヤーウェと読んでいたのではないかというのが近年の聖書学で、旧約聖書の解説でもそのように語られております。主という言葉を使わなければいいのかというと、そんなことはない、今の私たちには分かりますけれども、当時の人たちは未来にその名を唱える者の足は罰せずには置かれないという言葉、そう罰せられることがないようにと考えて、主という言葉自体を使うのをやめたっていうことなんですが、これは本来この掟が乱れに唱えてはならないという、その乱れにという神の心を置き去りにしたのではないかなと思いますが、でも私たちも同じような過ちを犯すかもしれないと思うんですね。私たちもこの後半のその名を唱える者は主は罰せずには置かれないっていう、そういう言葉を読むときに、私たち日本の現代日本のいろんな文化背景の中でも、神様が呪うとか神様がたたるとか、思いがけない災難に遭うとか、家族の誰かが病気になるとか事故に遭うとか、また今日のようなそのコロナのような災いが起こる時に、呪われてるんではないか、たたられているんではないかという、そういう不安恐怖のような考え方、神様が、人間よりも大きな存在が人間を罰するという考え方は現代日本でもあると思いますし、そういうことから回避するために偶像を作ったり、いろいろ拝んいろんな宗教に拝んでいく人が絶えないことは現実にあるわけです。そういう天罰という言い方もあります。自分より大きなこう存在が自分を罰するという、そういう理解だから、それを回避させようと、そこからそれを逃れようという心の動きっていうのは、この現代日本でもあるわけです。でも聖書の神はそうではないと、みだりにというのが問題であって、私たちに主という名をもう明らかにしてくださって、そしてこの交わりに神と神の民として、また私たちキリストの教会に生きる者にとっては神様の子供として 生きるようにと救われたわけなんですね。で、神様はこれから、その出エジプト記の文脈では、父と蜜の流れる地、カナンの地に導き入れようというご計画をお持ちで、そして荒れ野の旅も共にいてくださるんですけども、その前のところにもありますし、ありますように、神様は祝福の神の、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを惜しまず与えてくださる祝福の神であって、私たちがその神様を間違って名前を呼んだら罰を下さるんではないかと言っておどおどビクビクして生きることを望んでいるお方ではないわけです。もう頼まれる前からもうエジプトの奴隷状態から力強い身腕で救ってくださった。私たちもためにも私たちが願う前からもイエス・キリストの救いをこの世に実現してくださった。そして私たちはそのキリストの救いを聞いて信じて神を神とする交わりに入れられたものです。神の愛、神の慈しみ、神の祝福、それを私たちに与えるべく神は私たちを救ってくださっている。ですから安心して私たちは正しく神を神として神を呼ぶことができるようにされました。でそのことを新約の恵みに生きる私たち、ローマの信徒の手紙から確認したいと思います。第10章ローマの信徒への手紙第10章9節以下お読みいたします。288ページですね、すみません。新約聖書ローマの信徒への手紙第10章9節以下、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。私を呼べ、そして生きよと旧約聖書の預言書も語っています。主の名を呼んで私たちは豊かな恵みを受け救われて生きる。その主はイエスを死者の中から復活させてくださった方。そして少し前の8章の15節にはローマの信徒の手紙8章15節にはこうあります。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。主イエスも私たちに祈りを教えてくださったときに、天におられる私たちの父よとまず神を呼ぶことを教えてくださいました。私たちは御霊を聖霊を受けて救われ、この霊によって、神の子とする霊によって、私たちは今、アッパ父よと主を、イエスを死者の中から復活させてくださった神を呼び、そして救われる。そこには誰も分け隔てられることはない、何の区別もない、本当に大きな豊かな恵みを 与えられているわけです。私たちが主の名を未来に唱えてはならないと、まあ、旧約聖書のこれは限界かなと思うんですけど、禁止の表現、まあ、これは訳ですけども、未来に唱えてはならないというと、それはそのユダヤの民が誤解したように、じゃあ唱えないようにしようというふうに、禁止命令というのはある面で消極的というか、これをやめればいいというふうになりやすい、なる可能性があると思うんですね。でも旧約聖書の預言書も語っていますし、今のローマの信徒の手紙も語っているように、主を呼ぶ、主の名を呼んでいいんだ、私は主なんだ、あなたを救い出した神なんだ、まあ、今私たちにとっては罪と死のその奴隷状態から命と許しと祝福の中に移してくださった私が神なんだ、そしてその名を呼ぶ者は救われるんだ、だから私を呼べと言ってくださっていると受け取りたいと思うんですね。ですから積極的に私たちは父なる神と私たちの天の父よと呼び、そして主イエスキリストを主と、私の主イエスよと呼ぶことができる。で、先ほど冒頭に神様は名前を呼ばれたら神様は答えなきゃいけないから、バビロニアの神はたくさん名前を持って呼ばれても答えない、エジプトの神はずっと隠し続けてで防衛すると、でも聖書の神は私は主と、旧約の神は、そしてその同じ神がイエスキリストを使わせてくださって、神の子はイエスという名を持つ人となられてこの地上を生きてくださった。で、そのイエスというのは主は救いという意味なんです。マタイの第一章にも書いてあります。主は救い、その方がキリストとして、人としてイエスとして来てくださった。だから私たちは父なる神を、私たちの天の父よと呼ぶことが、アッパ父よと呼ぶことができますし、救い主イエスよ、私の救い主イエスよ、イエスこそ主は救いと、そうに呼ぶことによって私たちは救われる。主の皆を呼ぶときに私たちは今日も救われて生きる、明日も救われて生きる、そして父と子と霊の神の三位一体の交わりに招かれている、生かされている自分なんだ。主の皆を呼ぶときに私たちは三位一体の神の交わりに生かされているんです。自由の民として、救われた民として、神の民として、神様のかけがえのない子供として、だから自分がどこに立っているかは分からないということはないんです。神を父よ、救い主イエスよと呼ぶときに、私たちは自分が神の民、神の子であることをまた新たに確認させていただく、それこそ主の名を正しく呼ばせていただく、そのことが私たちに許されている。私を呼んで、そして生きよと神は今私たちに語っていてくださいます。祈ります。主なる神、あなたはご自分の名前、ただ一つのお名前を大っぴらに、私は主であると民に告げてくださいました。私たちはイエス、主イエス、救い主という名を持つ主イエスによって、今はあなたをアッパ父と、私たちの天の父よとまで呼ぶことを許されている神の子供たちです。そして私たちはあなたのもとにある自分を知ることができます。大きな恵みを感謝いたします。どうぞこの大きな恵みをこの世界に分かち合うことができますように。私たちが本当にあなたに愛されて神の子として生かされている、その救いの喜びを告げることができますように、尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌444番を賛美します。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
慈しみ深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。コロナの中ですが、今日もこの礼拝に出席でき、あなたに守られているのを感じています。感謝いたします。また本日は礼拝の恵みに預かり、10回の第3の戒めを金田牧師から解き明かし受け、良い心の糧をいただきありがとうございました。待ちに待った東京オリンピックもコロナのため無観客のまま始まりました。どうぞこの会がスケジュール通り滞りなく起こられますように、どうぞ神様、慈しみとそれから お見守りとそれからお支えをどうぞよろしくお願いいたします。ただいまお捧げしたもの、どうぞ神様の御用に清めてお使いください。この会堂に集います皆様のお心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。唱詠賛美歌の29番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。